新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は東海エレクトロニクス株式会社代表取締役社長大倉慎様にお聞きします。ものづくり企業が抱えるエレクトロニクスに関するさまざまな課題に対して新しい解決策を総合的に提案、ソリューションプロバイダーとして技術革新を実現するスペシャリスト集団、それが東海エレクトロニクスです。1945年の創業以来、中部地区を中心にものづくりの一角を担い、世界の技術動向をキャッチし、未来への新しい挑戦を続けています。国内8拠点、海外14拠点のネットワークで、自動車や IoT、FA、環境、エネルギー、医療など幅広い分野で活躍する東海エレクトロニクスに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は東海エレクトロニクス株式会社代表取締役社長大倉慎さんにお聞きします。大倉社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
エレクトロニクス専門商社として国内海外に展開し、ソリューションプロバイダーへ転換されているということなんですが、東海エレクトロニクスはですね、ものづくり企業をサポートされていると考えていいんですか。
はい、その通りであります。
はい、
当社自身はですね、私たちはソリューションプロバイダーということをですね、標榜して、はい、みんなで一致団結して取り組んでいます。でソリューションプロバイダーって何っていうと、やはりそのものづくりを特にこの地域で支えていく中で、うん、はい、お客様あるいはさまざまな取引先に対してこう何でも言える、そういう間柄を構築していくってことがですね、とっても大事な役割なんじゃないかなというふうに思っており、
はい、
それから同時にエレクトロニクスのプロとしてお客様に対してエレクトロニクスの視点からもっとシステムをこういうふうにしていった方がいいよと、そういったアドバイスですとかサジェッションができる、そんなことによってこの地域のものづくりを支えていく、そんなことを目指して頑張っています。
なるほど。私も事前にちょっと東海エレクトロニクスの YouTube をですね見させていただいて、ラジオ機の皆さんがこれはイメージしやすいかなと思ったのが医療に関するところだったんですが、
はい、
コロナウイルス感染ということもありまして、タッチパネルとは言いますが、今非接触、タッチしなくても反応するっていうパネルを作成されている、
はい、
部分であったり、面白かったのが昔から聴診器とかね、先生のお医者さんがこう耳に入れて血管の音とか肺の音とか聞くんですが、確かに言われてみればお医者さんの耳によって感じ方が違うと。
そうですね。
実際その音を数値化して見える状態まで持っていってるとか、あれは非常に面白かったですね。
ありがとうございます。
はい、
いろいろなニーズっていうのはやはりその時代の変遷とともに生まれてくるなっていうのが、まさにその人が関わる医療の分野では本当にまとえている言葉かなというふうに思ってまして、今おっしゃっていただいたような非接触によるいろいろなヒューマンマシンインターフェースっていうんですけど、これを実現するっていうのはまさにこのコロナの時代だからこそ生まれてきた新しいアプリケーションかなというふうに思っています。それからもう一つは音の見える化っていうことをやってまして、やはりその今まではアナログの感覚、いわゆるそのお医者様のプロフェッショナルな感覚に頼ってた部分っていうのを数値化あるいはデータ化することによって正確な診断ができる、そういったところもですね、これから医療が進化していく上ではすごく重要な部分じゃないかなと思って取り組んでいます。
医療のプロとは言ってもですね、お医者様もやっぱり人間です。いろんなところが衰えてくるわけですから、
そうですね、
やっぱり聴力に頼り切るよりは数値化するというところがより正確な医療ということになるんでしょうが、同時に社長思いました、医療の現場でインターフェースを作るって万が一ミスが起きたり誤作動が起きたり表示されないとかちょっとゾッとしますね。そういうリスクって相当考えたんじゃないですか。
そうですね、私たちが思っているのは 人が幸せにより安心安全に生活するためにはどうするべきなのかなっていうことを一番にやっぱり考えなければいけないと思っていて、エレクトロニクスが万能だっていうわけじゃないと思うんですね。ただ例えばいろんなものを見える化することによって、今までお医者様が気づいていなかったことだとか、データによってこそ分析できること、そういうことがあるわけですよね。ですからお医者様が最終的により良い判断、患者様のために次の施策をやっていくために元となるそのデータをですね、見える化することによってより良い医療の実現にお役立ちできるんじゃないかなと、こういうデータ、デジタルの世界とそれからお医者様のアナログ、このプロフェッショナルな技が融合することによってより良い医療が提供できるんじゃないかなというふうに考えてます。
なるほどね。まあ、こうやってご紹介していると医療機器専門メーカーと思われてしまうんですが、そうではなくてですね、幅広い業界で本当に半導体、電子部品といったハードからソフトウェアの組み合わせた総合的な提案力、技術力、こんな製品作りたいっていうメーカー側の思いに応えてらっしゃるというところなんですが、ここはちょっとご説明いただけますか。
私たちが目指すのはソリューションプロバイダーって今申し上げたんですが、やはりお客様が次の新しいシステムを作るときにどういうふうなものが必要になるかなっていうことをですね、ブレイクダウンして考えるのが私たちの役目であり、その中で特に今はもう日本だけではなくて、例えばアメリカ、欧州、それからまあ最近ですと中国の部品メーカーも実力を上げていますから、世界でこう最適な部品だとかソフト開発力をですね、こうしっかり探してきてお客様とともに新しいものを開発していく、これが日本、それから当然この地域のですね、ものづくりの強さに結実するんじゃないかなと、そんなことを思いながら仕事をしています。
そうですね。さあ、そんな大倉社長なんですが、いくつかの決断をこれまでされてきたと思います。大きな決断をご紹介いただけますか。
決断というふうに言われると、まあ、プライベートはやはり、結婚というのがですね、一つ大きな決断だったかなというふうに思います。まあ、職場結婚だったんですが、家内とですね、まあ、結婚をし、それから子供、男の子2人をですね、今授かっており、まあ、幸せな家庭を得ることができています。でこれは本当に普段から頑張ってくれている家内にですね、感謝したいなと、まあ、こんなことをラジオで申し上げていいのかどうか分かんないんですけどそれとあと仕事の面ではですね、2020年に、他社様の半導体販売事業の一部をですね、事業統合をさせていただくということがですね、大きな決断としてありました。でこれもですね、非常にいろんな不安があって、しかもコロナの始まりの頃だったもんですから、その事業ということはイコール従業員の皆さんも受け入れて新たに当社の中で仕事を始めていただくということだったんですが、まあ、皆さん一生懸命ですね、当社のメンバーとともに融合しながら、こう自動車市場を中心としたサポートをやっていっていただいた、これは大変ありがたかったなと思いますし、まあ結婚もそうかもしれませんが、事業統合についても私はやはり決断でよかったなと思うのは、やはりその決断に至るまでのこう相手に非常に恵まれて、その相手の方とですね、いろいろ話をしたり、それから将来どうしていこうねっていうですね、ビジョンを共有しながらその決断をできたっていうところがですね、その2つの決断が成功に至ったポイントだったんじゃないかなというふうに思っております。
なるほどね。さあ、そんな中ですね、本社の商談ルームにですね、バリューフュージョンルームという想像力を刺激する空間を作られているそうなんですが、これは非常に面白いですね。どんなものなんでしょう。
通常の営業活動であれば、私たちがお客様のところに出向いていろいろな技術のディスカッションをするのが、このバリューフュージョンルームというのは当社の本社の2階に設置しまして、逆にお客様だとか取引様に来ていただいて、でそこで日常の開発だとかいろんな仕事からちょっと離れて、将来をですね、一緒に語ろうという、そういうワイガヤチックなこうお部屋を作りました。でまあ、非常にフラットな感じの大きなお部屋で、まあ、自由な発想ができるような空間を用意したことによって、まあ、お客様も例えば今だと2030年にこんな車を開発しようかとか、少し先を見たですね、いろんなディスカッションがこう自由に行える、まあ、そんな空間ができたかなということで、大変嬉しく思っておりまして、まあ、いろいろなですね、新しいアイデアが実際にそこからもうすでに生まれて、いろんな先行開発をじゃあ一緒にやっていこうかといったようなですね、動きも今進みつつあります。
なるほどね。形式にどうしても捉えられると 発想力というのがどんどんどんどんね、窮屈になっていくということもありますんで、自由に語り合おうじゃないかっていうぐらいの方が、いろんなことが出てくるかもしれませんね。
そうなんですね。特に私たちの強みというのは、さまざまな市場に対してエレクトロニクスのサポートをさせていただいているのが強みになります。例えば医療の分野で培われたセンサーの技術が自動車に応用できないかとか、例えば医療の分野のセンサーがロボットに使えないかとか、そういうこうクロスセクショナルな動きっていうのも非常に増えてるんですね。ですからお客様もやはり普段のそういう一つの市場を自分たちの仕事から離れて、こう他の市場についてのディスカッションなんかも自由に行っていくっていうのがですね、いや非常に喜ばれておりますね。
なるほどね。地球環境を守り、人に愛され信頼される良い企業であり続けるという経営理念が終わりですが、一方で社長ご自身の座右の銘、大切にされている言葉がありましたらお聞かせください。
ぜひ2つ申し上げたいと思うんですが、1つは一期一会であります。先ほど決断で申し上げた通りですね、人生は素晴らしい人との出会いで成り立っているんだなというふうにつくづく思っています。それを大切にして生きていきたいなと。もう一つはなせばなる、なさねばならぬ何事もというものがありまして、これはですね、やはりいろいろな環境、そういう環境をですね、嘆いてばっかりいてもしょうがないと、やはり自分が与えられた環境の中でベストを尽くす、これが自分自身ができることだということをですね、大切にして、日々行動をしているところであります。江戸時代の米沢藩主上杉鷹山の言葉なんですが、彼の生き方はもう僕は非常に尊敬してまして、学ぶところが多いなっていうふうに思ってます。
そうですか。ネガティブなものばかりに目を向けても光はなかなか見えてこないというところで、できることをコツコツ一つ一つ、
そうですね、
やっていくことで開ける道もあるかと思います。はい、素敵なお言葉、最後にありがとうございました。
いえいえ、とんでもございません。
はい、今日は東海エレクトロニクス株式会社代表取締役社長大倉慎社長でした。大倉さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。